チャチャラチャチャチャラチャチャチャチャチャララチャチャラチャチャチャラチャラチャチャチャチャ。はい、皆さんこんばんは、ベルです。今回ですね、いきなりこの音声を取ることになりました。思いついてまだ数時間しか経っていません。なので全くのノープランです。楽しんで聞いてください。ノープランですが、初めてなのでちょっとテーマだけでも一つ決めたいなと思います。そうですね、テーマは初めてのことにします。はい、これ話をしているのは一人なんですが、大好きなですね、誰だっけ、家政婦は見たの方、大好きじゃないだろうってね、名前思い出さないんだったら大好きじゃないだろうって声が聞こえてきそうですけど、まあ深夜ですので許してください。思い出したらね、言いますが、皆さんこれ聞いてこの人だよって突っ込んでください。聞こえてきます、心の声が。はい、彼女にですね、素晴らしい女優さんに私はですね大尊敬しているんですが、はい、憧れてね、ちょっとモノマネなんかもしたことある人もいると思いますが、私もしたりすることもありました。ですが残念ですね、お亡くなりになりましたので、尊敬の意味も込めて、彼女の代表作ですね、家政婦は見たの、知ってます？家政婦は見たでの、特徴、あれはですね一人芝居なんですね。一人芝居をされてるわけです。独り言を言葉にして、表現をされてるんですけど、そこに引き込まれますよね。私もですねそんな、姿を見習って、まだ名前が出てきませんけど、今日は一人芝居でやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。今まだですね3分ぐらいしか経ってませんが、20分ぐらい喋ろうと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、では、初めてのことテーマですね。今日これは全く初めてで、ノーカットでお送りしております。初めてといえば、私は結構初めてのことに挑戦するのが好きですね。見切り発車が多いです。で、よく失敗します。ですがですよ皆さん、何事もやってみないとわからない、失敗してみないと次に進めないわけです。ねえ、昔ですね車の運転免許を取りました。もう一つこの音声には特徴があって、テーマは消えましたが、私はですね結構あっちゃこっちゃ会話が飛びます、話が飛びますので、みんな深夜だけどついてきてね。はい、話戻します。なんだっけ、そう、車の運転免許をね取りますよね。持ってる方、教習所に通った経験ありますよね。あれでどれだけ失敗しましたか。私ですね結構優秀だったんですね。はい、ほとんど失敗をしませんでした。で、一番 敗しとけばよかったなっていうところがありまして、それが坂道発進です。坂道発進を、ね、練習しますけれども、本当の道路でね、教習所から出て本当の道路で坂道発進の練習しますよね。隣に教官がついていてくれるので、失敗してもね怖くないはずなんですが、失敗をしませんでした。はい、教習所の中でもね失敗したことがなかったんです。ってことは一回も失敗してません。そのまま卒業しました。するとね、どういうことが起こるかというと、車の運転が怖くなるんですね。失敗してないので、練習の時にいざ本番で車を運転して坂道発進しようとすることができない。それを想像すると坂道を走れなくなるんですよ。ね、そう、坂道発進って言ったらね、あのミッションです、マニュアルで撮ったんですよ。ね、オートマで撮った人にはわからないかもしれませんが、ミッションマニュアルで撮ると、まあ、坂道発進って、ね、失敗するとどうなるかわかりますよね。失敗すると後ろに下がっていきますね。坂道発進って言っても上り坂ですね。上り坂で失敗するとエンジンが止まるんでしたっけ、覚えてないですけど、失敗してないんでね、後ろに下がるはずなんですよ。するとどうなるかというと、後ろに止まっている車にぶつかるんです。もうそれ考えたらですね、怖くて教習所を出てからほとんど運転してないです。はい、なので失敗はまあね、なるべくしない方がいいと思うんですが、実はした方がいい。失敗から学ぶことがたくさんあって、失敗すればするほど上手くなる、で成功しやすくなるんじゃないかと、まあ持論ですけどね、同じように思ってくださる方もいると思います。はい、なので皆さん、失敗することを恐れずにですね、何でも挑戦してほしいなと、初めてを楽しんでほしいなと思います。はい、ね、で他に今日ね話そうと思ったことはあるんです。初めてのことですね。私実は旅が好きなんですよね。そう、あ、旅が好きなんですけど、もう一個思い出した。どうを話す、まあ、旅の話を始めたので旅の話します。私旅をするのに友達があんまりいないんですね。まあ、悲しいこと言うなよって声聞こえてきそうですけど、旅するのって家族としたりとか仲のいい友達とか恋人とかね、まあ、一緒に旅行しますよね。でもですね、私と一緒に行ってくれる人がなかなかいないんです。なぜいないのか、タイミングが合わない、これ一番大きいですね。まあ仕事もサラリーマンでしたけども、土日が休めない、平日しか休めない、連休が取れないみたいなね生活してましたので、もう私が一番誰にも合わせられなかったんじゃないかっていうのがありますね。で、そうそう、何を話そうかっていうと、私が一番まあ最初にした旅ですね、 今でもいろんなところに初めて行くのは好きなんですけど、まあなかなかね、付き合ってくれる方いませんが、一人でも今ちょっと難しい状況ですが、初めて旅をしたのは、子供の頃ですね。初めて海外旅行に行きました。親から離れて同年代の友達とですね行ったんですね。これ何だったかな、なんかの計画旅行のプランみたいなのがなんかお母さんが見つけてきたんですよね。行ってみるかと、もうすぐ行きますって言いますね。なんか楽しそうだったんで、でもお母さんもお父さんもついてこないと、一人で行きなさいよと、もう同い年ぐらいの友達いるから、もう学校の友達ではなかったですけどね、まあ、知らない学校の子がいて、まあちょっとね人見知りなんで、こう見えてこんな音声撮ってますが人見知りです、ね、顔出してないでしょ、人見知りなんですよね。そんな私がですね行きたいと言った先が中国でした。当時の中国はですね、何年前ですかね、ちょっと随分前ですね、もうほんと昔話の世界です。はい、で小学校5年か6年の時だったんですよ。でね、これね、事件が起こりました。これ言ったら年がバレるかもしれないですね。まあいいんですけど、中国で大きな事件があったんですね。天安門事件っていうのがありました。覚えてる方もいますかね。天安門広場っていうのがあるんですよね。大きい広場です。はい。その大きな広場になんか壁があるんですよね。広場の向こうに。お城の壁みたいな、まあ、壁ですね、壁があって、壁の、まあ、中央ですかね、右から左 の間のですね、ちょうど中央のところに人の写真が飾ってあるんです。これ誰の写真だったかというと、誰ですか、ちょっと思い出せないね、何度思い出せないんですかね。深夜だからですかね。なんか毛沢東、なんか今も同じ人の写真が飾られてるんでしょうか。毛沢東、毛習近平さんじゃないですね。毛沢東かな。なんかそんな人いましたけど。まあ、なんかおっちゃんの絵が飾られてるんですよ。まあ、そういう、まあその人がどうってことじゃないんですけど、その大きい広場がですね、学生のテロがでなんかすごい占拠されるみたいな大きな事件があったんですよ。その天安門事件っていうふうに呼ばれてるんですけど、その天安門事件のちょうど1週間前にそこに私はいました。はい。初めての中国でね、中国って広いんだなってことを感じるんですけど、まあ、本当に広さを感じましたよ。何するにも広いです。どこ行っても広い。で、一番驚いたのがですね、まあ、今は中国車がね、非常に多いですよね。当時はもう自転車ばっかり。自転車のイメージが強い人もいると思いますが、本当にね自転車が多いんです。でさっき毛沢東とか言いました、歴史は得意じゃないです。歴史はでもね、勉強で、歴史を勉強する、机の上で勉強するもんじゃないですね。やっぱり見てみるべきだと思います。その現場に行って、現場はね、事件は現場で起こってるんです。これ言いたかっただけなんですけど、まあ現場ね直接見た方がいいです。 中国ってどういう国かって教科書じゃね、まあ、全然わかんないですよきっと。実際見くとですね、当時どういうふうなことを、テレビとかね雑誌とか、まあ、教科書とかで伝えられたかもう分かりませんけど、実際子どもの目線から見るとね、それはもう末恐ろしいですよ。何が恐ろしいってね、やっぱ日本との違いを、初めて外国行ってね、日本との違いをすごい感じるんですね。その自転車が多いこともすごく驚いたんですけど、まあ、空気がねやっぱりあまり良くないですね。車の排気ガスはとにかく黒いし、街全体がなんか暗いんですよね。色がないというか、そうです、色がなかったですね。みんなね服装が暗い、まあ、なんとなくイメージつくかもしれませんね、同じ年代の方だとね。あんまり明るい服着てる人は少なくて、まあ、チャリンコもだいたいあのママチャリの黒いチャリンコが多かったですし、走ってるのは自転車以外にはなんか古いトラック、古そうな大きめのトラックと、あとはバスですかね。バイクはねそんなに多くはないんですよ、カブが、ね、走ってますけど、まあ、そんなに多くないですね。カブって言ってもあの新聞配達で使うようなバイクですね、ああいうやつですね、あれが走ってるぐらいで、よく覚えてますね私ね。旅行の記憶は結構ありますね、勉強の記憶はないけど。で自転車がとにかく多いのと、あと多いのがね、あの本当空気が汚いので、道もね汚いんです。道が整備されてないんですね。でもアスファルトみたいにはなってますよ、道路なのでね、車が通るところは。ただあんまり綺麗に整備されてないのでガタガタです。で排気ガスも黒いし、あのなんだろうな、砂煙っていうんですかね、ああいうのもねすごく立ちやすいんですよ。なので皆さんね喉やられてる、喉やられるとどうなるかっていうと、みんなね咳き込むんですね。で痰が出ますよね、痰。もうそりゃね、もう10秒に1回痰吐いてます皆さん、痰だらけ。もう なんだろうね、その天安門広場もあのよくなんて言ったらいいんだろう、あのガムをね、ガムを道路に落としたり、黒い跡になりますよね。あんな感じのがね、もう道路中にあるわけですね、道中に。踏まないっていう方が難しい、踏まない方が難しいぐらい、もうてんてんてんてんてんってあるんですけど、それ全部唾です。痰を吐くんです、おじさんが。おばさんも吐いてたかな、まあ、とにかく空気が汚いので、今だったらもうなんで吐いてたかは分かるんですが、当時はよく分かってないです、子供だから。もう中国の人はみんな痰吐いて汚いなと、信じられない、不衛生で不潔だなと思ってました。ね、今考えたらね、空気汚いんですよ。 PM2.5 とか言ってる場合じゃないです、もう普段でも汚い、空気が汚れてました。あとね、驚いたのはトイレです。ちょっと田舎の方だったからかもしれませんけど、中国のトイレ、子供もびっくりしましたね。子供でしたけど、小学校 5,6 年生の身長ですよね。何センチですかね、150センチぐらいあるのかな、160センチあるのかな、まあそのぐらいですかね。トイレ、学校のトイレ借りました、中国のね、学校のトイレね、あのデパートとかじゃないんで分かんないですけど、あの古かったんだと思いたいんですが、あの、まあ、日本にもありますよね、下側のつながってるボットントイレってね、あの 古い年代の方、まあ、失礼ですね、あの先輩たちはそういうトイレをご存知かもしれませんが、下がつながってるんですよ。バキュームでね、あの汲み取り屋さんっていうんですか、あの、うん、トイレを掃除してくれる方が一気に吸い込んで持っていくんですけど、下は全部そうつながってます。で、上が、壁が仕切られててね、便座が一つずつついてるような公衆トイレみたいな感じですよ。ところがですね、日本はそんな感じかもしれませんが、中国は違いました。中国のトイレは壁がないんです。壁がないんですよ。どういうことか分かりますか？トイレ行きますよね。まず扉があったかな、扉はあったかもしれない、だけど壁がないんです。あれかな、これ、うん、まあ、言ったらですね、扉があるので扉をつける壁は必要ですよね。壁の高さがね、腰までしかない。しゃがめば、まあ、和式、当然和式です、当然和式なんですけど、しゃがめば頭までは隠れるんですけど、立ち上がるともう隣の隣の隣のずっと奥まで見えるんですよ。信じられます？もうね、まあ、あれは小学生だったからできましたけど、大人だったら絶対無理ですね。もうトイレの外、トイレ小屋の外で待っといてもらわないと、とてもじゃないけど恥ずかしいやらないや、もうできないですね。和式は我慢できたとしても壁がないですからね。ちょっと目覚めてきました、喋ってたら。まあ、そんなことが一番最初の旅の思い出ですかね。まああんまりいい思い出ではないですね。いやでもね、中国こんなバカにしているようですけど、すごいこともありましたよ。うん、まあ、学校に行って、まあ、中国の方の、あの教育っていうんですかね、技術というのか芸術センスというのか、うん、それはね素晴らしかったですね。同じ小学生なんですけど、やっぱり中国は漢字ね、あの字がすごく皆さん上手でしたね。うん、しっかりと勉強して教育されてるんだなっていう感じで、字がみんな綺麗なんです。で、筆でね、あの絵を描いたりね、鯉の絵とか描くんですよね。今もね、あの多分授業で習ったりして、みんな子供たちは絵が上手だったりとか字が上手なんだと思うんですけど、当時もすごく上手で、それはとっても感動した覚えがあります。人はね、あの多分良かったと思います。ただもう街は汚かったっていう、あの思い出ですね。うん、今はねだいぶ変わってますけどね。うん、まあそれが一番最初の旅の思い出ですよ。まあそれから何回か旅をしますけど、うん、まあおいおいね、お伝えしていけたらなと思います。はい、結構喋ってきたんで、なんか途中で一瞬思い出したことがあるけれども、もう忘れましたね、すっかり。はい、じゃあちょっとグズグズな感じのいつもの私でしたけども、はい、楽しんでいただければと、このまま気持ちよくお休みいただけたらと思います。では第1回目、いや第1回目のその前段階ですね、これはね、そうさせてください。あの、なんて言うんですか、初めに、この本で言うなら本題に入る前の初めにって、プロなんとかっていうね、ああいう段階です。ちょっと本読まないね、もう言葉が、私あの一つね、すいませんね、あの 言葉知らないんでね、40のババアにもなって、40のババアにもなってね、言葉知らないんで、はい、すいません、笑ってやってください。再见。